ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん。この、貧乏根性のシリーズですね。満足主義に変わるという、満足主義ってちょっと言葉変えるかもしれませんが、満足な人生を送る世の中の人が全部ですね。世界が全部満足主義っていうことになれば非常にいいんですけど、世界には貧乏根性の国が多いと、特に大きな国が貧乏根性だというのが非常に困るんですが、日本はどうだったのか。ちょっと日本と外国のですね、これ一部を切り取ってですね、歴史の一面をちょっとちらっと見てみたいと思うんですが、これはですね、要するにイギリスも強くなったら周りの国を全部取った。それから、ロシアもちょっと強くなったら周りの国を取った。アメリカもそうだ。中国もそうだ。結局、今の大きな国ってのはなぜ大きいのって言ったら、貧乏根性だから大きくなった。っていうことなんですね。これはまあ、会社なんかでもそういうところがあってですね。これで十分だと思うけども、やっぱり、なんかのチェーンを作ってですね、焼肉チェーンとか、中華チェーンとか作ってですね、まあ、最初は1軒ぐらいでやってて、10軒とか20軒になった時は、随分いいなってなるんですけど、人間ってのは変なもんでですね、100軒にしたい、200軒にしたいってなりますよね。そしたら言うことの聞かない店も出てくるし、いろんなことが起こって、そしてまた衰退していく。まあ、栄枯盛衰って言いますけど、人間の貧乏根性って本当そこが深いんですよね。だけども、私はこの日本のことを話すときに、いつも日本文明って言うんですけど、本当に日本のことを言うときには、私の心が誇り高くなるんですね。なぜ日本だけがこんなに素晴らしいんだろうか。どうしてこういう国に僕が偶然に生まれたんだろうかと思いますよね。それをこの、ちょうどイギリス、ロシア、アメリカ、中国と話したところで、日本だけは貧乏根性がなかったんですよね。その日本っていうのは海洋国家でありまして、海洋国家と、それから大陸国家っていうのは相当違うんですよね。で、結局台湾で日本人が殺された時に日本が死難に対して、あなたのところ台湾、あなたの領土って言うんだから、ちょっと責任取ってよって言ったら、俺知らないよって言って逃げちゃったんですけど、それはどうしてかっていうと、海に乗り出すのはかなり大変なんですね。もちろん日本が海の中に囲まれてるっていうことが、まあ日本が非常にいい文明を作り、日本人が非常に真面目で、素直で、嘘つかずにやってきたと。まあ最近こうね、いつも僕このブログについて悪意のあるコメントをしてる人にね、いつもそれやめた方がいいですよって言ってるのは、日本っていうのは本当に善人、人のいい人でやってきたんです、今まで。ええ。まあもちろん石川五右衛門もいますけどね。浜の政子は尽きぬとも、世に盗人の種はつきまじ、種はつかない。大半の人が善人だった。しかも、悪人は表に出なかったですね。だいたいこういうとこに、公に自分の名前を隠して、人を誹謗中傷するなんてのは、日本の文明じゃないんですよ。ということですね。日本だけはね、貧乏根性なかったんです。日本は非常に強かった。それは、次回にやりますけど、日本とも、例えば、フィリピンがですね、ウマゼラの世界一周っていうのありますよね。中学か高校で、勉強したと思うんですけど、それは途中でぐるっと回ってきて、南アメリカの南端を回ってですね、ヨーロッパから大西洋南に下って、プンタアレナスっていう、今町があるんですけど、その岬を回ってですね、この岬は結構厳しい岬で、なかなか船が遭難したりよくするようなところなんですけども、その南アメリカのチリとアルゼンチンのところですよね。その南をこうぐるっと回って、フィリピンまで来た時に、フィリピンで戦いになって、マゼランが戦死してしまうので、マゼランの世界一周つっても、マゼランの乗った船が世界一周したと。まあ、マゼランが指揮官だった船が世界一周したという意味なんですけど、まあ一応、マゼランという個人の名前を使っていいわけですから、マゼランの世界一周と言われてますね。その時にフィリピンは、マゼランと戦った兵隊は、まだ、裸だったんですよね。槍を持って裸だったんです。ちょうど、まあ、1500何年とかその頃ですからね。日本では戦国時代なんですね。で、日本という国はアジアでもちょっと特殊な国だったんですね。もう全然、武力も強いし、文化も高いしっていう国だったんですね。それは明日にでもやりますけど、まあ、ちょっと絵を見てみなきゃ、その時の様子がわからないでしょうから。だけども、だから日本はですね、あの頃、いくらでも、アジアの国、台湾とかフィリピンとか、太平洋の島々、それからインドネシアなんかを占領しようと思えば取れたん。つまり、日本人にもし貧乏根性があったら、 取れたの。ところが日本人は貧乏根性がなかった。だから台湾は台湾の人が住んでいる、フィリピンはフィリピンの人が住んでいる、ベトナムはベトナムの人が住んでいる、インドネシアはインドネシアの人が住んでいるって思って、そこには通商はしましたよ、通商はしましたけども、攻めてはいかなかったんです。もちろんその頃だってフィリピンとかインドネシアは南の国ですからね、生活は素晴らしくいいし、楽園ですから、そこを占領してその人たちに働かせて自分たちは楽なことしようっていう、イギリスとかロシアとかアメリカとか中国と同じようなことを考えればできたん。船も大型の船がありました。だけど大型の船は、まあ、戦国船とかいっぱいあったんですけど、それは例えば日本の小樽で取れた、いろんなニシンとかそういうのをですね、日本海を通って京都とか大阪に持ってくるっていうことはしたんです。これもなかなか大変なんですね。そのくらいの航行の力があれば、ゆうゆうとフィリピンを攻めるとか台湾を領土にするってことができた。やらなかった。ええ、貧乏根性がなかったんですね。僕は科学者だからかもしれませんけど、そういう歴史的事実というのをまず整理するんですね、僕は。それからもう一つその先に進むんですよ。なぜ日本人だけが世界で軍事力が強くても隣の国を攻撃して領土にするようなことがなかったのか。そしてまた例外が出てきますよ。あと朝鮮にほとんど、朝鮮という国はもともと満州の人と一緒だったんですね。コックリなんかもそうですけどね。ですから、朝鮮の南の方ですね。今の釜山とか韓国の南の方っていうのは、どちらかというと日本と一体化してたんですね。ですから食料なんかも、わかめとか浅草海苔なんかの生のものを消化できるのは一応朝鮮の南と日本なんですね。まあ、これもなんか誰かが、ちょっとケチつけてましたけど、まあ普通にはそういうふうに言われており。だけどもそれもね、一応もうやめようということで、日本列島に下がりました。で、これは全然考え方がシナとかアメリカとかロシアなんかと違うんですね、日本人。日本人は人がいいんですよ。善人が多いんです。稀に盗っ人がいるっていうだけで。だけど、石川五右衛門もですね、ネズミ小僧次郎吉もですね、まあ人のものを取るという性格はあるんですが、やはり根にですね、日本人の人の良さっていうのは出るんですね。まあ今でも日本に観光に来る人が感激するのは、やはり日本人の人の良さなんですよ。で、やっぱり人のものを取るってなことはしないしね。まあ嘘をつくっていうのもしないし、みんなそうなんですね。まあ日本人で嘘をつく人いるんですけど、非常に珍しいっていうかね。まあ、ヨーロッパの悪い文化を学んだんでしょうね。それでそれが本当だと思って錯覚してる人いますからね。ヨーロッパの方が進んでると思ってる間違った人がいますけど、ヨーロッパ人はまあアリア人ですけど、厳しい大陸で過ごしてきましたから、やっぱり自分を守らないと、嘘でもつかないとっていうのが、まあ極端なのがシナ人ですね。まあこの前カンボジアのね、人が、カンボジアじゃないや、あれはミャンマーだ。ミャンマーのね、人がね、中国人とこの頃翡翠の取引をしてるらしいんですけど、もう中国人の嘘はもうびっくりしちゃうって言ってましたね。なんであんなに連続的に嘘つくんだって言ってましたけど、まあカンボジアも、ミャンマーもね、やっぱりインドとシャムっていうかタイの間に挟まれてますけど、やはり人のいいアジアの人たちなんでしょうね。仏教はあそこは大乗仏教ですけども、まあ仏教も流行してます。中国はやっぱり自分のことだけ考える民族なんで、まあ宗教もあまり育てないですね。仏教は中国に渡りまして、日本も仏教は中国人から習ってるんですが、だけど中国には実りません。道教とか儒教もやっぱり中国人が作ってますけども、中国ではやっぱりそういう道徳的なものってのは流行らないんですよね。日本人もまた両極端で、宗教がなくても善人であるっていう、まあ素晴らしい民族なんですね。僕は非常に日本人に誇り持ってます。それでまあイギリス病っていうのは第二次大戦の後にあったんですけども、そのイギリス病、若者の 25% が4分の1が働かなくなっちゃったんですね、イギリス病。それはイギリスに対するプライドを失ったからなんですよ。これ教科書の、小学校の教科書の作り方の問題なんですけどね。日本人は偉いんですよ。本当に。要するに日本人の子供ってね、日本人の子供の方が大人よりか嘘つきませんよ。だから、真面目です。日本の小学生の真面目さっつったらね、群を抜いてます。だから日本は昔は子供は神の子っつってですね、大人が子供を教える力はないっつったんですよ。それは知識があるだけで。 だってね、僕は何回も何回も言うんで、もう嫌な人もいるでしょうけど、このブログだってね、こんなこと言わなくていいのにっていうね、意地悪とかなんかをね、言う人がいるんですよ。その人も、おそらく小学校の時は言わなかったと思うんです。まあ正直な男の子だったり女の子だったりすると思うんですね。これがやっぱり日本の宝なの。だから、これね、日本がなぜこんなに強い大国だったのに、アジアのどこも占領しなかった。日本の北海道から九州まで、琉球っていうのはこれ、まあ、島津藩が琉球をかなりいじめたなんて話もありましてね、ちょっと考えなきゃいけないことがいろいろあるんですが、それでもやっぱり日琉文化っていうんですね。日本文化と今言ってますけど、今は琉球、つまり沖縄が日本ですから、一応日本文明と僕言ってるんですけども、学問的にはですね、日琉語族っていうの。日本語と琉球語だけが世界で語族としては一緒なんですね。日琉語族。それから文明もですね、日琉文明っていうんですね。日本と琉球は一緒なんですね。外国の人が、日本と琉球、沖縄を呼ぶときには、沖縄というのは日本の言葉なんで、一般的には琉球なんですね。ですから、文明とかいうところによると日琉文明。それから語学、言葉ね。言葉で言えば日琉語族っていうふうに、日本と琉球は一体なんですね。これは先ほど言いましたように海洋国家ですので、で、一つのまとまりになるんですね。実際上、語族もかなり長い間研究しておられましたけど、一応日琉語族で今統一しておりますね。日琉文明ということですね。ですから遺伝子は、まあ、縄文ですね。縄文の遺伝子アイヌと、だいたい鹿児島琉球を中心とした、まあ、縄文族っていうのかな。まあ、言い方としてはね、そういうこともありませんけどね。それから日本の真ん中は、やはり、朝鮮とかそういうのの遺伝子がかなり混ざっておりますが、全体としては、縄文時代の血を、まあこれ遺伝子の解析って難しいんですよ。学問をね、学び始めた人っていうのは、学んだ後それにこだわるんですね。あそこにこう書いてある。武田は何言ってんだ。だけど、学問を長くやってますとね、最初の頃に明らかになったことは、そのうち否定されていきます。まあ遺伝子による民族の整理なんていうのもね、やっぱり最近始まったもんで、まあ、D 遺伝子がどことかいっぱいあるんですけどもね。まあ、30年か50年ぐらい経ってみないとですね、遺伝子解析による人種の区別とはなかなか難しいんですね。まあ、今でもまだ揉めてますね。一番今、日本人が他の民族と違うのがおかしいと言われてるのは、遺伝子としては、特に四国、いろいろ疑問があるんですよ。四国、関西の人の遺伝子はやや大陸系が入ってるんですけど、それだけではやっぱりダメなの。なんで言葉が入らなかった、風習が入らなかったのっていうやつを疑問を解かないといけませんし、もう少し細かくなりますと、中国地方とか関西、近畿地方の人よりか、四国の方が大陸側遺伝子が多いんですね。本当は違うかもしれないですよ。大陸側遺伝子という今の分類が間違ってて、実は四国の人の遺伝子はフィリピン経由かもしれないんですね。それ、わからないんですね。研究の最初ってのは必ず大雑把のとこから始まりまして、それでみんなが整理した後、どうもこれおかしいね。大陸から来たんだったら、島根とか鳥取の人の方が、高知の人よりか大陸系の遺伝子のはずなのに、なんで逆になってんだろうかっていうようなことになって、それでそれをまたみんなで一生懸命調べてるうちに経路が変わってくるっていうことになりますんでね。なかなかこのひばりクラブを見ておられる方に、私がちょっと言いたいんですけど、学問ってのは本当に難しいんです。ですから、こう、徐々に徐々にしか人間で進んでいけないんですね。断定的なのはいけないんですよ。一時、今ね、だいぶ少なくなって、あれどうなったかわかんないんですけども、京都大学の先生がね、人工石油っていうのを開発して、1リットルあたりガソリンが15円になると、こう言ってたんですね。その頃僕のブログにものすごい非難が来ましたよ。武田はなんだ、人工石油ってのがあるのに、それを触れないのかって来たけどですね。僕は京都大学の先生が人工石油について話されてるのを聞いて納得できなかった。で納得できないときは反論はしません。黙ってる。だってどうなるかわかんないから。ね。黙ってる。それで反論ができるようになったら反論する。だけど反論できるための説明はありませんでしたね。もう一つは東工大の先生でマグネシウムを使って、石油みたいなのを作るのかなんかそういうのありました。それは我々先生が、東工大の先生が詳細に話していたので、それを聞いて僕はこれは間違ってると思います。その時は間違ってると言います。私は間違ってると思います。 わかりませんけどね。学問だからわかんないけど、間違ってると思います。私の恩師の先生も、武田君あれ間違ってんじゃないかって言っておられましたね。だから学問ってはそういうふうに進みますから、あまり閣下したり断定的なことを言いますとね、後で恥をかくことになりますので、あまり触れない方がいいかなと。学問は難しい。我々人間ってのは浅はかなもんだというふうに思っておられていいんじゃないかと思います。まあ今日は日本だけが貧乏根性なかった。日本だけが周辺の国を占領するってことをしなかったという点で、非常に私は日本人として誇りに思っていること。もちろん貧乏根性がない方が人間としては立派ですからね。陰で何か言ったり嘘をついたり人を非難したりっていうのは人間としてはみんな僕はダメだと思っております。